おはようございます、今日は、創世記の41章から、見てまいります。もう有名な箇所で、何度も話を聞かれたかと思いますけども、パラオの夢を解き明かしたことを通してヨセフがいきなりもう囚人から国の第二の権力者に引き上げられて、そして豊作を持って飢饉に備えさせ、そして当時の世界中が飢饉に見舞われた時に、エジプトに食料があったために皆助けられた。その中でエジプトにいたヨセフのもとに兄たちが導かれ、やがて和解し、そして家族をエジプトに迎えるという神様の不思議な導きが記されています。今日はその途中で41章から43章まで、ヨセフがエジプトの宰相に挙げられることと、兄たちが穀物を買いにエジプトに来て、そして二度目のエジプト訪問を果たすところまでです。これからまた様々な展開がありますのでですけれども、今日はそこから見てまいります。創世記の41章開いていただけますか。41章の、そうですね、一節から、16節までを拝読いたします。創世記41章1節から16節まで。それから2年後、ファラオは夢を見た。見ると彼はナイル川のほとりに立っていた。するとナイル川からつやつやした肉付きの良い、大牛が7頭上がってきて、そして、足の中で草をはんだ。するとまたその後を追って醜く痩せ細った別の大牛が7頭ナイル川から上がってきて、その川岸にいた雌牛のそばに立った。そして醜く痩せ細った雌牛がつやつやした、よく肥えた7頭の雌牛を、食い尽くして、しまった。その時ファラオは目が覚めた。彼はまた眠り、再び夢を見た。見ると一本の茎によく実った7つの良い穂が出てきた。するとその後を追ってしなびた東風に焼けた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂がよく実った7つの穂を飲み込んでしまった。その時ファラオは目が覚めた。それは夢だった。朝になってファラオは心が騒ぎ、人を使わしてエジプトのすべての呪法師とすべての知恵ある者たちを呼び寄せた。ファラオは彼らに夢のことを話したが、解き明かすことのできる者はいなかった。その時検察官長がファラオに告げた。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてファラオがシモベラに対して怒って、私と料理官長を侍従長の家に拘留されました。私と彼は同じ夜に夢を見ました。それぞれ意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。私たちが彼に話しましたところ、 彼は私たちの夢を解き明かしてくれました。それぞれの夢に応じて解き明かしてくれたのです。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、ファラオは私を元の地位に戻され、料理官長は木に吊るされました。ファラオは人を使わしてヨセフを呼び寄せた。人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。ヨセフはひげを剃り、着替えをしてファラオの前に出た。ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたのだが。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。天の父様、今朝ヨセフと家族をエジプトの繁栄の中で、また世界の試練の中で不思議な方法で再会させ、またアブラハムに告げられたご計画を実現されることを見てまいります。神様のご計画が私たちの人生にもあることを覚え、また世界を神様が支配し導いておられることを、このことを通しても知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は濡れ衣を着せられて、ヨセフが投獄されても主が共におられて、ちょうど主人ポティファルが家のことすべて任せたように、牢のこと、牢といっても王宮の地下にある牢で、側近たちが裁きのために置かれる場所です。そこに投獄されました調理官長と検察官長、その夢を解き明かしてその通りになったということが起こりました。ヨセフは特に検察官長に自分が無実の罪で投獄されたことを訴えて、あなたが地位を回復したら私が出られるようにしてくださいと希望を託しました。しかし40章の最後の言葉はヨセフにとって辛い出来事でした。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。なんとか尽力したんだけども力が及ばなかったではなかったんですね。忘れてしまった。もう困難の中でもう唯一の希望ということで取りなしを頼んだのが忘れられてしまうということで実現しなかったということは大変がっかりすることではないかと思います。それは家族でもですね、頼んでおいたのを忘れられると自分のことを何と思っているのかというふうにがっかりしてしまうことがあります。悪気があったらもっと困るんですけども、悪気がなくてもがっかりいたします。41章の冒頭にそれから2年後とあります。今読みましたように、ファラオ、エジプトの王は、夢を見ました。コロが騒ぎます。同じような夢が二度、繰り返しました。一つは、肥えた、雌牛と、痩せ衰えた、雌牛、そしてこの痩せた方が食い尽くしてなお痩せていたと。また、穀物、麦でしょうかね、 穂が出てきて、痩せた穂が、豊かに実った穂を、食い尽くしてなお、しなびて、痩せたままだと、まあ、そういう夢を見ました。これは何かの知らせではと、心が騒ぐのですけれども、知恵者たちは、解き明かせません。まあ、解き明かせませんということは、まあ、ヨセフが前、私の束を、お兄さんたちの束が拝んでいますとか、太陽、月、そして12の、11の星が、私を拝んでいますというのを見たら、兄たちが、父が、いぶかり、怒ったように、なんとなく見えますよね。これは飢饉が来ようとしてるんだということは言えると思うんです。でも、そう感づいたとしてもですね、王様に解き明かしを告げることができなかった。まあ、それはそう、何を示すかは大体分かっても、責任持って王の姿勢に関わる助言を与えることができなかったということです。それは大きな違いです。こんなことなのかなと思うのと、こうですと国全体を左右するような判断を告げることはできなかったわけです。私たちもそうですね、責任持ってこうだと言えるのと、こうじゃないかなと思いますというのは重みが全然違います。じゃないかと思いましたら責任を負わなくていいんです。しかしですと言い切ったからには、まあ、特に王のしもべとしては責任を取らされるわけです。彼らはそういう意味ではっきりしたことを誰も言えませんでした。その状況を見て、責任持って告げた一人の人を検釈官長は思い出したんです。ファラオと同じように、これは一体何の夢だろうかと自分が悩み、そして明確に告げて、その通りに実現した器がいたということ。このヨセフの物語を見ますと、モーセの時代のファラオや役人たちと違いますね。なんか大変まあ、神様を信じてまだ知らなかった人たちですけども、大変謙遜で素直で正直な人たちばかり描かれています。自分を神として誇っていたこのモーセをやイスラエルを苦しめたファラオと、ここに出てくるファラオとは人格が全然違うように思います。そのことはどうしてかということははっきり言えませんけども、神様が素晴らしい環境を整えてくださった、ヨセフが用いられるために備えてくださったということは言えると思います。普通ならば検察官庁ですね、自分の過ちのことを言わないはずです。でも検察官庁は高潔な人物だったんでしょうね。ファラオに対しても、ヨセフに対しても正直に告げました。9節に、私は今日私の過ちを申し上げなければなりませんと。 ファラオへの信頼、そして、エジプトへの信頼が、あったのです。正直に、告げました。そして、この謙遜なまた聡明なファラオは急いでヨセフを呼び出させます。それに、勝ってと言いますか、16節でこの言葉大切にしたいですね。私ではありません、神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフはファラオを敬い、またそれよりもさらに神を崇めていました。自分の力ではない、神様が知らせてくださる、これは優れた知恵をいただくために本当に大切なことです。自分の立場とか自分の益になるかどうか、自分を誇れるかどうか、そういうことを抜きにして、ただ神様の御心を求め、そしてそれが自分にとって良くても悪くても素直に告げる、素直に従う、そういう心があるときに神様はご自分のご計画を知らせてくださいますし、またなぜ知らせてくださるかというと、それを信頼して証しする素直な器だからです。私たちもそのような魂をいただきましょう。ネブカデネザル王の時と違ってファラオは素直に夢のありのままを告げます。そしてヨセフは25節にこう告げます。ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、痩せ細り東風に焼けた7つの穂も同様です。それは飢饉の7年です。それは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れようとしています。その後に7年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことはすべて忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のためのため後もわからなくなります。その飢饉が非常に激しいからです。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。ですから今ファラオは悟くて知恵のある人を見つけて、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように。豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らにこれらの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとにまちまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために国の蓄えとなります。そうすればこの地は飢饉で滅びることがないでしょう。ヨセフは夢を解き明かしただけでなく、そのためにどう対策すべきかも明確に告げました。この進言もまた責任を問われなきゃいけないことですよね。謙遜でない王でしたら、お前が何を言うのかという、無礼を働いたということで罰せられるかもしれませんし、 じゃあ信頼しようと言われて、その通り飢饉が起こらなかったら、エジプトに損害を与えたものとして罰せられたかもしれません。しかしヨセフは主が共におられ、主が自分に告げておられることを確信していましたので、恐れずにはっきりと告げることができたんです。私たちが、まあ、いろんな持ち場で、特に責任ある立場に置かれるときに、主の前に素直で謙遜であることが、とても必要です。自分に頼ると平安がなくなります。自信が持てなくなります。そして安全策を取って、結局、変化しつつある、状況に対処できなくなってしまいます。そのために国が発展せず、そしてやがて衰えていくということを歴史は繰り返しています。その弊害は私たちの社会にもあるかと思います。教会にも起こり得ます。知恵のために必要なのは、第一に謙遜であり、第二に従順であることです。主に信頼してこそこのようにされます。誰よりも力あるお方に頼るからです。ヨセフの高潔な、そして知恵深さ、それを見て、この人ほど頼りになる人はいないと考えて、賢明なファラオはこの豊作と飢饉に対処する指導者としてヨセフを大抜擢いたしました。ヨセフの解き明かしは37節をご覧ください。このことはファラオとすべての家臣たちの心にかなった。優れた器を抜擢して、そしてファラオは彼を高く上げます。ファラオの信任がどれほど素晴らしいか、ヨセフに自分の指輪、これ権力を示す指輪を譲り渡しました。金の首飾りをつけ、そして自分の第二の車を引いてきてヨセフを乗せます。そして国民にひざまずけと命じてヨセフに支配権を委ねました。ファラオの宣言はこうです。ファラオはヨセフ、44節ですね。ファラオはヨセフに言った。私はファラオだ。しかしお前の許しなくてはエジプトの国中で誰も何をもすることはできないと。こうして、ヨセフは挙げられました。ヨセフは妻子の娘と結婚し、二人の息子をなします。マナセ、忘れるという意味です。痛みを忘れさせてくださった主の恵みを覚えてそうつけました。エフライム、実り多いという名前は、困難の地で私を実り多いものにしてくださったという神への感謝をつけ覚えた名前です。兄たちはヨセフの見た夢がどうなるかを知ろうと思って、エジプトにヨセフを売りました。神様はそれでも、というかそれを通して夢を実現してくださったんです。その 実現は兄たちが基金を通してやってくることによって実現いたします。42章では遥かカナンの地において世界中に広がった基金に彼らも苦しみ、そしてエジプトには穀物があるということが知らされたことがありました。兄息子たちに穀物を買いにヤコブ行くようにヤコブは命じます。しかしベニヤミンだけは、ヨセフもそうだったんですけども、愛する妻ラケルが命がけで産んだベニヤミンだけは絶対手放なさないと、そう言って兄たちを捕まします。食料を持ってきた、買い求めに来た人たちの行列の中にヨセフは兄たちがいるのに気がつきます。兄たちは気がつきませんでした。そしてエジプトの支配者の前に彼らはひざまずきます。ここで一番目の夢が実現いたしました。ヨセフは兄たちに素性を隠したまま荒々しく声をかけ、お前たちは患者だ、スパイだと決めつけて、スパイでないことの証明として下の弟を連れて来なさいと言って、シメオンを人質にして送り返します。41章の11節を41章の21節です。ごめんなさい。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだと。ルベンはそこで、私がヨセフを助けようとしたのにと言って責任逃れをしようとしている姿を見ることができますが、そう思ったんだったらずっと見張って連れ帰ればよかったのに、彼は駐座してしまいましたね。その間に殺されそうなところをユダが殺しても益にならないからと言って奴隷に売ることを提案して、ヨセフは連れて行かれました。夢が実現したことを通し、ヨセフは改めて神様のご計画のために自分が今置かれていることを気がついたと思います。イサク、ヤコブ、そして、その息子であります、彼は当然アブラハムに継がられた子孫が他国で希留者となり奴隷にされるという予言も受け継いでいたはずです。その計画を担うものとされたということを気づいたヨセフは、確かに心の中で悔しい思いもいっぱいあったと思います。しかしそれを超えて神様のご計画のために今ここにあるんだということを自覚したヨセフは、家族全員がエジプトに移り住むことを実現するためにこの機会を用いていきます。そしてまず末の弟に会いたいということ、そして家族がこちらに来るようにしたいと、それを 願いつつ一つ一つのことを裁いていきます。避けなければいけないのは、家族が飢饉で飢え死にしてしまうことです。これだけは避けなければいけません。もう一度来るためにシメオンを止め置きました。他のところではなく、エジプトからエジプトの自分のところに来るためです。お金がなかったら穀物を買いに来れません。そこで袋いっぱいに穀物を与え、そして穀物を買うために持ってきた代金をその袋の中に戻して、困窮のために買いに来れないということがないように配慮いたしました。これらすべて次の機会のために用いられていくんです。こうして無事戻ったというか、シメオンは人質だったんですけども、戻った兄たちは報告をします。もうで、ヤコブがもう嫌がったのは、今度はベニヤミンを手放さなければいけないんだということです。しかしこのヨセフとの、いや、ヨセフの命令を破るわけにはいきません。兄たちは必死で説得しようとし、そしてルベンは41章の42章のところですね、ごめんなさい、42章37節で父を説得しようとします。ルベンは父に言った。もし私がこの弟をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私に任せてください。この私が彼をあなたのもとに連れ戻しますと。連れ戻せなかったら私の二人の子を殺して構わないって。孫を殺せって言う、殺しても構わないっていう申し出は、本気とは思えません。まあ、愛に言う、ルベンを、ヤコブをは信頼できなかったんですね。まあ、他人ならまだしもですね、祖父母に約束守らなかったわ、あなたの孫たち殺して構いませんとか言ったらですね、信頼できるわけないですね。殺すわけ、殺していいわけないんです。というわけで、これは受け入れないで、また時が過ぎます。しかし、とうとう食料が尽きて行きます。もうエジプトに買いにやるしかできない時になっても、ヤコブは、でもベニヤミンは連れて行かせないと。いう中でユダが前に出ます。43章の3節。するとユダが父に言った。あの方は私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。もし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下っていってで、お父さんのために食料を買ってきましょう。改めて付け付けられた条件を告げます。今更ながらヤコブはなんで弟がいると告げたのかと、これはヨセフが聞き出したんですけども、 ユダは言います。8節、あの子を私と一緒に行かせてください、私たちは行きますと。そうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。私自身があの子の保証人となります。私が責任を負います。まあ、こうユダが自分の責任でと告げます。こうしてヤコブはやっと納得してベニヤミンを委ねます。そして多くの贈り物と、また不思議に戻ってきた穀物の代金と、そしてもう一回分の代金とを与えて、ベニミンも含めて子供たちをエジプトに使わします。すると今度は、ヨセフは末の弟に会えるわけですね。そして、全員と再会できたことを喜びます。シメオンを釈放して、全員を食卓に招きました。ヨセフは父の安否を問います。そしてこれが末の弟かと、再会を果たさせてくださった主に感謝し、また再会の喜びのもとで泣き出しそうになりましたので、席を外して泣きました。そして食事を出した時に、その席順を見てびっくりしました。家族じゃない限り、これだけ大勢の兄弟の順番とかですね、正確に把握できるわけがありません。どうしてだろうと、この人は何を知っているんだろうかと、どんな知恵があるのかと驚きました。そしてヨセフはもう一度兄たちの心を試します。末の弟と言っても、そんなもう いっぱい食べれないちっちゃい子供じゃなくて、もう大人は大人ですから、5倍多く出しました。5倍食べれるわけじゃないんですけども、5倍の歓迎を兄たちを差し置いてベニヤミンが受けました。普通は逆であるところです。それを見て、かつて父の好意を受けた自分を妬んで奴隷に売った兄たちの思いがどう変わっているかということを確かめようとしたのでしょうね。もしヨセフ自身がされたように、ベニヤミンも兄たちに恨まれたものでしたら、その思いは顔に出るはずです。しかし、かつて自分が兄たちにされたような思いをベニヤミンは受けていなかったのを確かめたのです。そして44章は次回の時ですけども、こうして、兄たちの変えられた心を見て、和解が果たされて、そして家族全員をエジプトに呼び寄せることが実現いたします。私たちもまた、自分に与えられたビジョンや祈りがどう導かれるか、神様は試練を通し、不思議な方を通して導かれますけども、そのことを覚えて、それが実現するために与えられている今の訓練を忠実に受けていきましょう。神様の御心を実現するために必要なのは忍耐ですと、ヘブル書の10章にありますけども、それは主への信頼と従順と謙遜を通して実現するのですから。お祈りいたします。 天のお父様、今日の学びをありがとうございます。ヨセフを、兄たちを、またヤコブを、ベニヤミンを、主はご自身の計画のために用いられました、導かれました。そのことが私たちにもあることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。